ございます。聖書と福音の時間です。内閣府の調べでは、都市住民の3分の1は田舎暮らしを希望しているとか、ストレスがないことを願っている結果のようです。無機質の都会よりも自然と接しながらの方が人間にとってストレスが少ないようです。神様と共に歩む人生は何よりも安心です。神様こそが自然をお作りになった方ですから。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。今年はオリンピックイヤー、そのこともあってテレビなどでオリンピック関連の番組がよく組まれます。先日、メダルに狂わされた人生というようなタイトルの番組を見ました。1992年バルセロナオリンピック女子マラソンの小鴨選手についての特番でした。彼女はその年の1月、大阪国際女子マラソンでマラソンデビューするんですが、なんとぶっちぎりの1位、当時の日本最高タイムでゴールするんですね。その時のオリンピック出場枠は3人でした。彼女は文句なしにその1人に選ばれます。この時点ですでに1人の方が決まっていましたので、後の1枠をめぐって、あの有森裕子さんと松野明美さんが争うことになるんです。結局、有森さんが入り、オリンピックで銀メダルを取ることになります。残念ながら松野さんは落選しました。この小鴨選手がメダルを取っていれば問題はなかったんです。でもそうならなかったんですね。なんと20何位という結果だったんです。彼女は帰国後激しいバッシングを受けることになります。そして精神的に参ってしまい、走ることさえやめてしまうんですね。大阪女子マラソンで優勝し、オリンピックへの切符をつかんだ時、誰もが彼女をシンデレラガールと思いました。しかし、振り返ってみると、このことが彼女の人生を大きく狂わせてしまうきっかけとなるんです。さて、私たちの人生は未来が見えません。素晴らしい出来事の向こうに、とんでもないことが待っていたり、逆に最悪としか言いようのない状況の中で、人生が幸いに導かれていくこともあります。聖書に、長痴という病を患った一人の女性の記事が出てきます。この長痴と言われる病ですが、女性特有の出血を伴う病気でした。彼女はこの病に襲われ、12年間激しい痛みで苦しんでいたんです。いろんな医者にかかりますが、一向に良くならない。それどころか、かえってひどくなる一方で、とうとう持っていた財産が底をついてしまいます。彼女はどうすることもできないところに追い込まれます。苦しみは身体的な痛みだけではありませんでした。精神的にも、社会的にも苦しめられたんですね。この当時、彼女のように出血を伴う病は、汚れていると言われました。そして、社会的、宗教的な差別を受けたんです。この女性は、働くこともできないし、人が集まっている場所に行くことさえ禁じられたんです。なぜなら、彼女が触るもの、すべてが汚れてしまうからなんです。ですから、彼女は12年間、本当に孤独でした。でも、どうしても必要に迫られて外出するような時、まるで汚いものを見るかのように見られる。こんな悲しいことがあるでしょうか。彼女は何も悪いことをしていないんです。病に苦しめられているのは彼女です。それをまるでとんでもないことをした悪者のように蔑まれ、見下げられ、阻害されていたんですね。心の中で私が一体何をしたというの？何度もそう叫んだに違いありません。そんな時、彼女は一人の方の噂を耳にします。サラートという病で苦しみ続けた人に、私の心が清くなれと言って治した方がいる。 軽蔑されていた遊女に神の愛のメッセージを伝えた方がいる。私は正しい人ではなく、罪人を招くために来たと言われた方がいる。イエス様です。彼女は、このイエス様なら、私を闇の中から救い出してくださるかもしれない。そう考え、そう信じました。そして、その日が来たんです。彼女は自分だとバレないように、顔を布で覆い、群衆に紛れてイエスの後ろにそっと近づきました。もしバレたら万事休すです。激しい罵声や石が飛んでくるかもしれません。彼女はイエスのお体にではなく、着物の房にそっと触れました。するとどうでしょうか。今まで苦しめられていたあの痛みが去ったのです。一瞬のうちに。しかし、直後、彼女は全身が凍りつくような恐怖に打ちのめされました。イエスが立ち止まられたんです。そして、後ろを振り向いて、こう言われました。誰が私の着物に触ったのですか？誰が私の着物に触ったのですか？彼女は恐ろしかった。バレてしまった。怒られる。汚れた私がイエス様を怪我してしまった。どうしようか。心臓が高鳴り、息が詰まりそうになる。その時弟子が言いました。イエス様、こんなにたくさんの人が迫っているのだから、わかりませんよ。イエスがこの世界に来られた目的が、同時代の同じイスラエルに生きている人間の問題を解決するだけであるなら、この女性の病は治ったのですから、次の人のところに急げばよかったのです。しかし、イエスがこの世界に来られた目的は、そんなことにはありませんでした。どの時代の、どの国の人にでも、生きている限り付きまとってくる、不安、悲しみ、恐怖、絶望、自分なんか何の役にも立たないという劣等感、それらのものから解放すること。人間を作ってくださった神様があなたのことを本当に心配し、心から高価で立っといと考えておられること。あなたがかけがえのない存在だということを伝えること。そして神を信じることを妨げている罪というものを取り除き、どんなことがあっても神を信頼して生きるならば安心して生きれるようになるということを伝えることだったんです。私たちの住む世界はどうしてこんな目に遭わなければならないのかというような不平等や理不尽がある。不条理もある。悲しみと苦しみ、失意と絶望に沈む人が大勢いる。イエスは絶望しなくていいんだ。諦めなくていいんだ。希望はあるんだ。ということをはっきりと示したかったんですね。なぜご自分の着物に触った人を探したかったのか。それは解決できない問題を抱えているすべての人にメッセージを伝えたかったからです。目の前にある問題がなくなったらそれでいいというのではなく、今まで知らなかったけれど、自分は神様に愛されているんだということを知って帰ってほしかったんですね。この女性はイエスの前にひれ伏し、すべてを告白しました。彼女は激しく叱責されると思っていました。しかし、イエスはゆっくりと、そして丁寧に彼女の言葉一つ一つに耳を傾けられました。12年間の心の痛みをつぶさに受け止めるように、そしてこう言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。神はあなたに安心して生きてほしいのです。でももし不安があるなら、その不安のゆえに近づいてください。この女性のように、最悪に見える中でのイエス・キリストとの出会いは、あなたの人生を一変させるのです。この方を信じて近づいてください。心からお勧めします。
アロハケ・アクアで、川のような平安が。川の 番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。マルコの福音書5章34節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。